こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今年最後ですね。
ああ、そっかそっか、
年末です。
なるほど。なかなかもう風の時代への移行期がね。
そうですね、
本格的な風の時代に。
本格的な風の時代。
水亀座の時代、俺の時代が来るなと
思って。水亀座、あ、そっか、
水亀座。
そうでしたね。
そうそうそう。
前回、そっか、木の枝立つでしたもんね。今回、木の富だから、蛇ですもんね。ウニウニ。
蛇だね。金が、ね、財を、が生まれるみたいな。
ああ、なんかね、蛇ってね、そんな話もね。
マネトレの年ってことでね。
はい。
新年でやればいいか。なんかさ、最近、昔辞めてったやつから連絡あって、
あ、カラハズ。
お？そうそうそう。なんかね、うち電話代行だから、電話代行会社に説明するんだけどさ、昔、はいはい、勤めてたなんとかですみたいな。
うんうん、
なんか、喧嘩別れしたんですが、謝りたくて電話しましたみたいな。
本当の話これ聞いてんじゃないの？
いや、喧嘩別れした気もねえけどって言ったら、はいはい、いやー、だって大久保さんガールズバーで氷投げつけて泣いて帰ってましたよ、つって。あ、それか、つって。
喧嘩別れ。
覚えちゃねえよ。喧嘩分かるだろ。暴力、証拠残んないからね、氷はね。溶けちゃうから。
バカな、そうだね。確かに。
どれが当たりましたって言うと、完全犯罪。
消えてるって。もうちょっと使うとこは多分考えてほしいですけど。
いやいや、そ
う。で、聞いてるんじゃないの、大丈夫ですか。
いや、聞いてないと思うんだよ。でもなんかすげえ、変なやつだと思ってたんだけど、確かに思い出したの、はいはい。でもなんか、すげえちゃんとしてて、うんうん、なんか MA 仲介とかやってて、
うん、
なんかね、すげえ成長したなと思って、なんか一度お詫びに伺いたいって言って、うん、俺、お詫びられること、俺が詫びなきゃいけないから。
そうだね。
まず、相手が出ればと思ったんだけどさ、なんか
でも、ちゃんと詫びたんです
か。あまりにもちゃんとしてるからさ、まあ一回会ってもいいかなと思ってて、
はいはいはい。
で、昔辞めた新卒の子もなんか友達が会計士で、ちょっと紹介したいです。カラーズで働きたいですみたいな言ってるっつって
。ああ、思い出した、収録中に。
え？
この間ね。秋山城いるじゃないですか。
はいはい、はい。
秋山城賢治さん。あの人がね、はい、仕事してて横ですごい、なんか、大学生の、多分立教の子たちだと思うんだけど、が、税理士事務所で、なんか、バイトもしつつ、多分公認会計士目指してるのかな。で、はいはいはい、激論を横でしてて、ずっと仕事してて、あまりにうるさくて、気になって、君たち、何そういう勉強してるのかって声かけたらしいんですよ。
おナンパだな。
で、いや、なんか君たちの議論面白いから、ちょっと僕も入れてつって話してるうちに、私の知り合いでね、ちょっと変わった人がいて、カラーズの大久保さんっていう人がいるんだけど、つったら、ああ、知ってますって言ってた。
マジで
学生知ってんだって。
マジで、
はい、
なんで知ってんの、
まあ、てか、なんで声かけてんだよ、もあるんですけどね。
そうだ、ナンパでしょ。
いやいや、男の子だって聞いてきます
けど、ね。あ、男だったの。あ、ゲイだっけ。
いや、やめてくれ、やめてくれ。今、LGBT の時代だから、その辺、
別に事実ってはないよ。そうかなっていう。フラットに聞いてる。
ああ、事実ベースのね。事実じゃないですけど、ちなみに。あ、ごめんなさい、ヨタウバイしちゃいました。
ああ、いや、そうなんだ。
そう。
よかったね。よかったねってこと。
いや、あなたの話です。
ああ、そっか。
はい。
いや、でもその会計士と子も、で、そいつ、要は、なんか、ラップしかできないやつだったから、
うん。
まあ、やめたんだけど、
うん、
いや、でもそいつの紹介だからさ、まあ、ろくなやつ来ねえと思ったんだけど、
はいはいはい。
どういう友達なのって言ったら、あんまり友達じゃないって言うから、おう、話聞こうと思って、
うん。
じゃなんか、うちの調べ、それこそ知ってて調べたら、その写真にそいつが載ってたから、
はいはい。
そっから友達になったって言うから、まあ、話聞けるなと思って。うん何の話かっていうと、その新卒もね、まあ不動産会社に行って、なんかすげえ、キャバクラのボーイになったかと思ったら、ちゃんと不動産の営業してて。
なんでキャバクラとかガールズバーとか言うの？
いや、本当に一時期キャバクラのボーイやったからさ、俺、錦糸町行って、後ろから蹴り入れたらさ、店中ざわついてさ、
うん、
いや、ギャグでやったんだけどさ、本当にやべえやつ来たと思われる。いや、なんかみんなね、その卒業してった子たちがちゃんとしてきたなっていう、こう、親心的観点で。
ほんとね、親もちゃんとしなきゃダメですね。
もうね、15年ぐらいになると、やってるとね、そういう子たちが、
もうそんな雑
になってきたなっていう、そう。そんなことを年の瀬に思ったわけですよ。
ああ、いやいや、いい話かどうかちょっと見返しですけど。昔の出会いが ね、あるわけですね。
まあでもね、その立教の子にもうちょっと売り込んでほしいね、なんかね。
もしかしたら聞いてくれてるかもしれないですからね。
なんで知って
んの？なんで知ってんすかね。意外と業界有名人だなと。
それ聞いてないの、う
ん、多分聞いてない。なんで知って
たの？ヒアリング弱えな。
じゃあ、ここでクレーム言うのやめてもらえます
か、ね、ちゃんとしろよ、つ
って。番組とちゃんとしろ。確実に聞いてると思いますが。さあ、ということでね、今日の良さはだいぶ長くなりましたので、早速本題に行きたいと思いますが、今日はですね、経営者の方から貸し付けの問題についてというタイトルでご質問いただいております。うん、
はい。
知り合いの経営者仲間が入社5年目の社員からお金を貸してほしいと頼まれて、貸したと聞きました、
はい、
私は絶対やめろと止めたのですが、何を血迷ったのか貸したと聞いて面食らいました。しかもその金額が個人の投資のためであって、その貸し付けは個人、その社員の方がかな、個人の投資のためであり、300、400万ほどだったようです。これは私の持論でしかありませんが、金の切れ目は縁の切れ目と小学校でも分かる方針を会社経営を始めてからも貫いており、だからこそお金は貸さないと決めています。
金、それちょっと違う意味じゃねえの、金の切れ目は縁の切れ目って。
そこで質問ですが、そもそも多くの企業をご覧になっておりいる中で、経営者が社員にお金を貸すというようなことは多いものなのでしょうか。貸し付けといっても使途、目的などケースは様々だと思いますが、揉める原因にもなると思っており、先生がこれまでご覧になってきた経験も踏まえてご回答をお願いいたします。
なるほど。
ちなみに追伸がありまして、その方はどうやら個人で貸したと思っていたら、うん、法人から貸し付けたようですと書いてあります。
おー、最悪だね。まあね、
ってことですね。
金を貸したらあげたって思えてね、北野武史先生が言ってるからね。まあそういうことだ。
そんなこと
で以上だよね。
いやいやいや、人のコンテンツで解決して終わらないやめてください。
いや、かっけえなと思ってね。
そっち
武史かっこいいよね。
いいですよね。
大体たけし好きのさ、たけし映画好きの人に何の映画好きって言って、そのちねって言えば当たるから。最近分かって。
どういうこと？
ブラザーとか言うと、ああ、こいつ分かってねえなって顔
さ。
大体そのちねが一番だと思う。
会話の。
会話
ポイント。
何が好きや、そのちねって言っときは大体当たるよ。
そろそろ回答いただいてもら
あ、真似取れね。はいはい。で、でもすごいね。社員がお金貸してほしい投資のためにって、すごいね。なんかちょっと、よく貸したよね。バカなんじゃないの？なんか。いや、ごめん、ご質問もらっても、質問してる人じゃないの。経営者仲間だもん。まず、
そうそう、この
仲間はやめた方がいいよ。
そこ？
借りたら返すなってやつに聞くかって話だよな。金なんか返ってこねえよ。
確かにね。借りたら返すなからすると、返ってこないと。
ね、返ってこないっていうか、でもまあ、ちょっとね、血迷ったやつか、まあすごい幹部かもしれないね。逆に、そんな金で借りれんだから。よっぽどまあもうあげたと思って賞与で払ってもしょうがないっていうね。あんまりでも投資だったら投資の内容聞いてね、
うん、
じゃあ出すから半々なとかね、そういう話があんだったらなんとなくわかるよね。
ああ、
なんか俺もじゃあ出したいから、じゃあちょっと貸してやるから半分俺なんか利益の半分よこせとかね、うん、まあ、そういうつけべ心はあるんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
単に貸すってことはあんまり想定できないのかなとは思うけど、まあ、うん、で大体会社からになるよね、貸すって。社長ってこうお金持ってないケースが多いから。
そうですか。
やっぱ中小企業の社長ってお金あるようでないよね。
個人としては。
やっぱある程度経費で生活してるっちゃ語弊があるけど、ね。まあ、経費も切れるし、そんな給料上げると税金高いからって言って落としてね。
うんうん、
それを貯金するみたいなのってあんまり、まあ、した方がもちろんね、会社のためにもいいんだけど。できてないっていう。まあなんか悪い時に会社に入れちゃうしね。とかもあるんで。
はいはい。
で、まあだから貸し付けがそこに出てきて社員ですみたいな話になると、やっぱ金融機関の評価も下がるんで、よくないよねっていうところはあるんだけど、これ何の質問なんだっけ？
まずはあれなんでしょうね。そもそもそういうケースって多いのっていうところが。
ああ、でも結構多いよね。なんかいっぱいさ、すげえ貸し付けがある会社、デューデリ行ったらさ、
はいはい、
いろんな会社とかに貸してんだよ。関連会社じゃなくてさ。で、それ聞いてったら、一個一個さ、物語があんのよ。
それは、要は、知り合いの経営者に
とって。そう、知り合いでさ、あいつがここで困っててさ、つってこうやってやって貸して、つって。すげえお人よしなんだろうな。いろんな人にいろんなストーリーでいろいろ貸し合ってんだけど、全然帰ってきてないみたいな。待って、もう帰ってこない。なんか面白くて聞いちゃったけど。
貸し付け金
の要は賛成ないんだな、みたいなのがある。だから関係、まあ、会社に貸すんだったら大体関係会社に貸すケースはまあ、まあ、致し方ないというか、まあ、合併とかでね、解消できるケースもあるんで、
うん、
まあ、子会社がお金なくて回すみたいなケースは、まあ、あんまり進めはしないが、まあ、仕方ないというか、まあ、BS 合算でね、子会社と見れば、まあ、相殺されるんで、まあ、解消どうやってするのかとか、 まあその辺考えればまあ話は分かんだけど、関係ない会社に貸しちゃうってなるとやっぱ銀行からお金借りているケースがほとんどだから、
うんうん、
関係ない会社従業員なんかに要は他人に貸すっていうのはやっぱ銀行としてはね、何を俺が貸した金貸しとんねんって話にはなるわね。
まあそうだよね、
お金に色はないとはいえね、じゃあ返せよって話なんでね、
はいはいはい、
だからまあ、普通 やっちゃダメと言っちゃった方がいいんだろうね。
そういう意味で言うと当然だから従業員、うん、社員さんへの貸し付けも、うん、
だから社員はだから会社だから理由もあるじゃん、なんかそのそこはちょっと人情派で言うとさ、なんか家庭のね、うん、なんか娘が病気ですとかさ、合わされちゃうとそれなんかな、わかんないけど、なんかすごい一時的にどうしても手術費用がみたいな、まあ、あんまないんだろうけど、なんかどうしてもみたいなケースがあって、まあ、回収がだから給与の総裁で何年みたいので、見えるんであれば、まあ、可能性はあるんだろうけど、
うん、
まあ、基本はだからあとそこまで買ってる社員だったらやっぱり賞与で払えるかどうかみたいな検討した方がいいんだろうね。
ああ、なるほどね。
その基本的にはその鉛筆舐めてね、
決めれるんだから、
うん、行きたい人事制度入れてないとね、そうやって決めちゃうんだから、今度白石さん出てもらうんだっけ、
う
ん、
あ、そうですよ、白石さん。
そうね、だから、そう、行きたい人事制度入れなきゃ、社員、あの社長が鉛筆舐めて、まあ、決めんだから、まあ、そんぐらいの、要は帰ってこなくてもいいぐらいの活躍をしてる人だったら、まあ、貸すんだろうから、まあ、損金に、というか、まあ、回収できない前提でやるっていう方が、まあ、いいんだろうなと。なんか母外の BS じゃないけどね、社員としても借りたんだなと思いながら、まあ、あの BS にお互い裏でしか乗らないみたいな。
あ、なるほど。
まあそういうのはあるよね、
気持ちの部分ですね、それは。
そう、ちょっとここで上乗せしとくから、まあこれなんとかしろやみたいな、まあ それでちゃんとね、その仕事で返してもらうみたいなことであればいいけど、やっぱ BS 乗っちゃうとちゃんと回収する計画とか印象だったりとか、
うん、
まああと利息どうするかとか、まあ金融機関以上の利息は取らなきゃいけないだろうしとかっていうのはある。まあでも一番多いのは役員会ですけどね、社長自分が借りたみたいなケースが一番多いと思う、ね、うん、これもだから下手したら役員貸し付けなんだよね、その社長は個人で貸してんだけどお金ないから会社から出しといてみたいな。
はいはいはい、
だから本来でも本人が貸したと思ってんだったら会社からの貸し付けは社長貸し付けで、社長が個人社員から回収しなきゃいけない可能性はあるよね。
社長が社員から、
だって社員に貸したけど社長の認識としては社長が貸したって思ってんだったら、
ああなるほど、
そうすると BS には社長貸し付けて乗るから、
はいはいはい、
まあ逆にでも社長貸し付けの方がまあちゃんとこうやって返しますみたいなのも分かりやすいんで飛ばれることがないじゃん、
うんう
ん
うん、
でやっぱ社員さんだと飛ぶ可能性、飛ぶって言ってね、転職した時に回収できないから、
そうね、
ね、可能性ってやっぱすごい大きいし、あんまり無茶な回収もその給与のなんだっけ何分の1以上は回収しちゃいけないとかあるんだよね、なんかね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。向井先生に聞いてもらえばいいんだよ、
はいはい。
基本的に人に丸投げしてるっていう。
人のコンテンツに行
く。人のコンテンツに。
あ、こないだ向井先生の、
はい、
うん、大久保先生の番組の回、こう聞いて、向井先生にもそのこと聞きたいんでっていう質問が来てましたよ。
あ、そうなの？
はい。横断的に。大久保先生のこの番組で大久保先生はこう答えてたんですけど、向井先生はちなみにどう答えますか、
セカンドオピニオン的な感じ失礼だな。
そう。ありました。
失礼だな。
ついにボーダレスな。
ちょっと、向井先生呼んでよ。その話しようよ。
ああ、そうですね。そろそろね。
ええ、喧嘩するかもしれないもん。
で、なんでよ。
見解の相違で。
あ、見解のね。確かに。同じ問題共有
して。いや、もう向こうの方が強そうだから、弁護士の方が。喧嘩ばかし
ない
から
。そうですね。まあ、法律の専門家ですからね。
そうそうそう。
さあさあさあ。で、役員貸付の話は一旦ここまでして。
うん。役員貸付になってる可能性もあって、まあ、その解消をどうするかっていう話になるので、まあ、だから本当に個人で勝手に貸すならいいけどね、会社から出すっていうのはそれなりに金融機関だったり、ね、から、まあ、まあ、マイナス評価食らうので、基本貸さないっていうのと、まあ、多いし、本当に帰ってこないよ。
ああ
。これが結論だと思うけど、もう、業界長いっすけど、うん、貸してる人いっぱいいるよ。帰ってきたのってほとんど見てない。
あ、貸した金。
その、悪意はなくてもね。
帰ってこないと。
悪意はなくても、
うん、
だって金借りる、ね。なんて、金融機関以外に金借りるような人だよ、言ったら悪いけど。
まあそうですね。
っていうことはね、もう計画性もないし、ないんだよ。 その借りる信用もなければ計画性もない人が社長貸してって言ってくるんだ。ああ、だからそれが例えばスタートアップの投資でこういう事業計画とかあってね、それは本当に投資じゃん。でこいつにかけるとかってそういうことだったらわかるけど、ね、しかもその銀行以上の金利差ってさ、2、3% でなんて貸しちゃって知れてるわけじゃん、ようやく。
まあそう
ですね。貸しちゃってさ、うん、ね、そんなリスク、その程度の利益とリスク、リターンは全然合わないから、基本だから上げたと思って投資と思って出すか出さないかで、会社としてはやっぱ出せない貸し付けならね、うん、って思うんで、なんかその人応援したいなら なんかその報酬で払うとか、まあ、そういうことになると思うんで、
うん、
そう思って出さないと返ってこないから、どうせ。
ああ、だ前提は返ってこないですよと。
いうなんか借りたら返すなっていう、そういう意味では言ってないけど、本当に返ってこないよ。もう何回も全員に言うけどさ、うん、それはもう笑うぐらい返ってこない。
ああ、まあそういうこと
ね。あいつだけは違うってみんな思うけど。
はいはいはい。
全員ピッチだから。まあとはいえね、中小企業は貸してるというよりは銀行に借りてることも多いわけだからさ、基本的には借り側で、まあ銀行がね、そう思ってるかっていうと、まあそこまで返ってこないとは思ってないかもしれない。特に今年なんかその再生とか、やっぱちょっと、
返済をね、
猶予してみたいなさ、ことも出てくる中では、やっぱ金融機関はそういう目線で、返ってこねえんじゃねえ、こいつバックレーンじゃねえ、俺の貸した金どうすんだって思ってるっていう、感じだと思うんだよね。だから、貸した方はね、当然、なんで帰ってこないんだと思ってるけど、こっち側からしたらね、資金繰り回んねんだから、まずは、自分が生き延びることが、ね、最優先やって思う。
借りた方側ね。
そう、借りた方側はさ、そうなると、まあ、ね、社長が貸した人だってそう思ってるわけだし、だ逆に言うと、ね、その、金融機関にそう思う、まあ、うまく返してるうちはいいけど、そういうビジネスで借りてるからね。ただ、返せなくなった時に、ある程度そういう目線なんだと、まあ、かすりだけ調子いいこと言いやがってみたいな、わかるよ。銀行ヤクザだから。わかるが、やっぱりそういう気持ちを考えてね、対応していかないと、交渉ってうまくいかねえなと思って。まあ本当に今年ね、いろいろ、まあ、言えば、不況なのかわからんけど、原価高だ
から。ちょっと返済始まりなんかね、だいぶ状況が変わりましたもんね。
そうそうそう。ね、だから想定できないことがバンバン起きてって、みたいなさ、本当に風の時代に突入してるからさ。
よかった、全員ビッチだからって終わらず、まだ風の時代で安心しましたよ。いやいや
だから、風の時代なんでね、ビッチと思われようとね、尻があると思われようと
こう一緒にしない
やっぱ波に乗りながらね、こう、くねくねと行くというか、まあだから、明日リスケしないとも限らないんだろうなっていう、ちょっとね、危機感も持ちながら、ただその時はそういう目線で、やんなきゃいけないなっていう、そう、真面目な話に締めくくりたいと思いますが、いかがでしょうか。
ということでね、来年も激しい戦いが始まる年になるだろうということでね、今年も
引き締めてね、
終わりたいなと。終わります。
頑張りましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。